おはようございます。私は青鳥の家本部講師の高橋修司と申します。第3回目の本日は、青鳥の家白鳩会総裁谷口淳子先生の著書、突然の恋をテキストに、与え合う愛の生活というテーマでお話しさせていただきます。さて、一昨年3月11日の東日本大震災発生から今日まで、日本国内をはじめ、世界中の多くの方のご愛念により、被災地の救援・復興に多くの活動が展開されてきました。私は4年前から被災地の一つであります、福島県の郡山市に住んでおりますが、このことを思うとき、人の心の温かさ、ありがたさを改めて感じさせていただきます。被害の著しい沿岸部の被災地では、遠く国外からも震災発生翌日から救助チーム、医療チームが次々と駆けつけてくださり、救援活動を展開してくださいました。また、これまでに128という多くの国や地域、国際機関から物資や寄付金が届けられたことが外務省により発表されております。私の勤務する青鳥の家の福島県教科部も、会館の建物が全壊の判定を受け、その後取り壊しとなりました。業務は仮の事務所で続けておりますが、内外の青鳥の家の組織、また個人の方からも、励ましのお手紙や千羽鶴、様々な物資などを頂戴いたしました。今回の震災により、多くの尊い人命が失われ、多くの方が被災し、多くの悲しみも生まれましたが、その一方で、地域、国境、民族を超えて展開された数々の活動を思うとき、多くの方が感動を覚え、人間の素晴らしさを感じられたことだと思います。それは、このような活動の中には、自分の利害を顧みない、見返りを求めない、無償の愛が表現されているからではないでしょうか。青鳥の家では、人間は皆、その本性として、このような無償の愛を持っていると考えます。中には、そのようなことは、一部の特別な人ができることであり、自分には真似のできないことだと思われるかもしれません。しかし、ある人の行為が素晴らしいとわかるのは、それがわかる基準を自分がすでに持っているということに他なりません。そのすでに持っている完全な基準を知るもの、これこそ人間の本性であり、それは人間すべてに共通している本性である、と青鳥の家では考えます。一方世の中には、無償の愛というものとはかけ離れた、利己的な行為、争い事が起こっているのも事実です。確かに、ラジオやテレビでニュースを聞けば、そのような報道を耳にしない日はないと言ってよいでしょう。詐欺や窃盗、殺人事件、大きくは国家の間にも起こり、国際問題ともなって現れています。そのような事実から、人間の本性は、そんな素晴らしいものではない、とお考えの人もあるかもしれません。しかし、そのような利己的な行為、争い事に接したときには、多くの人が不快に思い、不満な思いを抱かれるのも事実ではないでしょうか。もし仮に、人間の本性が利己的であり、争い事を起こすのが当たり前であるといたしますと、利己的な行為を耳にしたとき、それは人間の本性がそのままに表現されているのですから、不快に思う必要はありません。争い事を耳にしても不満に思うはずもないのです。ニコニコ笑っていられるかもしれません。しかし、そのようなことには決してならないのでありまして、不快に思い、不満を感じるのが私たちの自然な感情であります。この自然な感情こそ、人間の本性は愛そのものであって、決して利己的で争い事をするのが 当たり前なのが人間の本性ではないということを示していると考えられるわけであります。ここで本日のテキスト、突然の恋の192ページから194ページを朗読させていただきます。人生の目的が何かといえば、それは愛を表現すること、人のためになることである。人のためになる行為というのは、心に余裕のある人や、特別に愛深い人が行うものだと思う人がいるかもしれない。しかし本当は、誰もが心の底で、自分以外の人に対して何か役立つことをしたいと思っている。そして、それができたとき、人間は幸福を感じ、生きがいを感じるのである。人のために何かするというのは、大変なことのように思えるかもしれないが、本当は小さなことでいいのである。例えば、人と顔を合わせたら、笑顔で挨拶する。エレベーターや乗り物に乗るときは、我先にと人を押しのけない。後から来る人を待ってあげる。重い荷物を持っているお年寄りや、妊婦や小さな子を連れたお母さんをさりげなく手助けする。これらは皆、大げさな努力など必要ない。ただ、習慣になっていない場合、最初は少しだけ勇気がいるかもしれない。が、習慣にしてしまえばいいのである。こうして愛を表現すれば、何よりも自分の心に喜びが湧いてくるし、人生が円滑に進展するはずである。朗読終わります。人間の本性は無償の愛であり、人生の目的は愛を表現することということでありますが、それは災害救援や復興支援といった特別な活動の中でしか表現できないものではなくて、私たちの日々の生活で起こるありふれた出来事の中においても、表現することが大切であると教えてくださっております。ここで、現在福島県福島市にお住まいの女性、王さん、75歳の体験をご紹介させていただきます。王さんは、成長の絵の教えを学び、実践されている会員さんで、自ら講師の資格も取られた信仰熱心な方であります。もともとは沿岸部の双葉町に住まわれていて、一昨年事故を起こした福島第一原子力発電所からは、わずか数キロの距離に自宅がありました。事故を知ったのは3月13日の早朝でした。すでに町には人影もなく、車で山に向かい避難を始めましたが、間もなくしてガソリンがなくなってしまいました。そこに運よく1台の車が避難してくるのに出会い、車に乗せてもらい、なんとか避難所までたどり着くことができました。避難所では日頃親しい仲間とも再会することができ、手を取り合って無事を喜び合ったということです。手記の一部を紹介させていただきます。2日間を避難所で過ごしました。休むとき、足を伸ばすこともできない狭いところでしたが、知らない人が優しく話しかけてくれたり、親切にしてくださったり、また地元の農家の方々まで、野菜、卵、牛乳など持ってきてくださいまして、とても嬉しかったです。そうこうするうちに、ここも危険だということになり、二本松市へ移動し、そこでようやく携帯電話が通じるようになりました。急いで息子に連絡しますと、すぐに嫁と一緒に迎えに来てくれました。その時はほっとしました。家族はもちろんですが、知人、同級生までが心配してくださり、いろいろお世話してくださいました。全国の皆さん、そして全国の成長の家の方々からも、お見舞いや励ましの品物など、たくさんいただき、大変助かりました。また、地元の成長の家信徒の皆様のおかげで、以前と変わらぬ勉強ができまして、 大変幸せです。朗読を終わります。自宅近くの原子力発電所が爆発し、放射能の脅威にさらされながら避難所を転々とし、今も自宅に帰れないという中にあって、王さんは大変幸せですと言われます。毎日当たり前に落ち着いた暮らしをしている人には不思議な言葉に思われるかもしれません。当たり前の暮らしを奪われた王さんが、それでも自分は幸せですと言えるのは、幸せというものは今の自分にないものを求めるのではなく、今の自分にすでに与えられているものに対し心の目を振り向けることで、幸せは感じることができるのだということを知っておられたからであります。本日のテキストの96ページから97ページには次のように示されています。一部省略して朗読します。悲劇や事故や悪事が私たちの周りに現実にあるから不安になると人は思うかもしれない。しかし自分の心に一筋の光明が差せば、心を変化させることはできる。問題は光明をどこに見るかである。心に光を差し込ますものは私たちの周囲にいくらでもあると思う。静かに周囲を観想すれば、目に見えるもの、見えないものすべてに支えられて、私たちは今日も生かされていることに気づく。全く当たり前なこと、空がきれいだということ、そこに花が咲いていること、仕事があるということ、家族がいるということを、心の底から喜んで受け止めてみよう。その時、心の不安は消え、不安な出来事も影を潜めてしまうものだ。朗読終わります。王さんは自分にすでに与えられている幸せを思い、感謝の思いを深める一方で、次の一歩を踏み出されます。再び手記を朗読させていただきます。おかげさまで心に余裕ができましたので、好きなことをやりたいと思うようになりました。私の趣味は社交ダンスです。震災からちょうど1年が経った3月に、地元の知人の紹介で社交ダンスの仲間に入れていただきました。6月になり、ダンスの先生より車椅子ダンスの相手をするボランティアに誘っていただきました。以前から何か人のために役に立ちたいと思っていましたので、早速参加させていただくことにいたしました。朗読を終わります。王さんは、人間の本性は無償の愛であり、愛を表現することが人生の喜びであるということを知っていましたので、長い避難生活という困難の中にも、自らも何か人のお役に立ちたいという願いを持たれていました。それは何か特別なことを始めようというのではなく、自分が以前から好きだった社交ダンスを縁にして、車椅子の方のダンス相手を務めるというボランティアを始めることでした。すると、ボランティアを始める前には思いもしなかったことが、王さんの心に起こります。手記の続きを朗読させていただきます。初めて参加したとき、とても感動しました。車椅子の方と健常者が、手を取り合って踊っている姿、なんと素晴らしい笑顔、嬉しさ、喜びが全身に満ち溢れているのです。私はとっさに、あなたの笑顔、素晴らしいですね、と言いますと、その車椅子の方がまた微笑む。それを見た私が、またにっこりと微笑むのです。まるで天使のようです。私は胸がいっぱいになり、涙が出てしまいました。このボランティアを始める前には、私が何かをしてあげたいと思っていたのに、むしろ私の方が癒され、励まされてしまいました。朗読を終わります。王さんは今回の震災とその後の原発事故により、多くのものを失われました。しかし、 避難生活の助け合いの中に、人々の温かい心、思いやりの心に触れ、以前から成長の家で学んでいた人間の本性の素晴らしさを改めて実感されたということです。そして、自分のできる身近なことでと始めた社交ダンスのボランティア活動では、自ら愛を与えたいということで始めたことが、かえって自らの心が癒され、励まされるという体験をされました。この喜びは自分の宝物であると話されておりました。愛を与えるとき、それは見返りを求めない無償の愛でありたいものです。が、そのような無償の愛であっても、愛は決して一方通行に終わることなく、与えたものに喜びとなって与え返されてくるということが言えるでしょう。王さんは話の最後に、子供の頃、大空に向かって思い切り深呼吸をすることができたあの時の自然を未来に受け継いでいきたい、これからの復興を切に願いますと言って話を終えられました。本日は与え合う愛の生活というテーマでお話しさせていただきましたが、愛は地域、国境、民族の違いを超えるにとどまらず、未だ見ぬ未来の世代に向かってもつながっていくものであります。人と人との絆、失われて気づく当たり前のありがたさ、与え合う愛の喜び、東日本大震災から学んだ多くの教訓を、これからの社会に生かし、未来の世代につないでいくことが、今の時代に生きる私たちの果たすべき使命ではないかと思います。時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。